世の中全部種にしよう。種ラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度のことは点暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週の1週間を振り返ってまいります。まずは暮らしの1週間から。あなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてくださいということで、
はい。
オレンジの1週間ですが、なんかもう外に出たくなくなってきましたね。
どうしたどうした、何かあった？
寒い。
そうへ。なんすか、あの T シャツがやっぱり寒いみたいな感じですか？
そうですね、 T シャツ1枚で歩くのをこうモットーとしている人間としては、さすがにこのシーズンはねもう厳しいですよ、 T シャツはさ、
もうやっぱわらじはやめてさ、
はい、
靴下履いてあの普通のスポーツシューズかなんか履けばいいんじゃないの？
そって T シャツにわらじはねやっぱりモットーだからさ、自分自身のそこは曲げたくないってのあるんですよね。なんかひよった感じあるじゃないですか、はい、言われると。
そうだ、
着てねえよ、何も着てねえよ。
お、いいね、今日は乗ってるね。
そう、 あとねあの寒さもあるんですけど、僕が花粉症がちょっとあって、
あ、
なんかこの時期ね、はい、まだねちょいちょい花粉が飛んでるっぽいんですよ、秋の花粉というか。
それ何花粉なんですか？
何なんでしょうかね、ブタクサとかなのかな、わかんないんですけど、何かの花粉症、症状が出ていて、それに対して春の時に買っていた花粉症、まあ、最近もまた病院って、処方箋もらってきたんですけど、そう、花粉症の対策をしつつみたいなことになるので、なんか外に出るとね、ちょっと、風邪をひくリスクが上がる。寒さプラス花粉症で鼻詰まって、喉やられてみたいなのが増えてくるんで、
ほうほう、
ちょっとね、
マスクじゃ効かないんだ。
マスク意外とね、だから僕自転車乗る、レンタサイクルを結構使わせていただいてるので、自転車を乗らせていただいているので、それのせいもあるのかな、風が結構ねバーってきますから入り込んじゃうんだろうなと思って。
そうですか。
そう、そうなってくるとなかなか、だから結構選んでますよ本当に。一時期毎日ぐらい一応外には出るみたいな感じも時期もありましたけど、はい、今の時期はまたねそういう状況を経て完全に冬になると多分花粉症感もなくなってくると思うので、どうなのかなっていう。
ちょうど今じゃあこの境目が辛いってことなんだ。
なんだと思うんですよね、これからずっと、まあ、花粉症的なものが続くのかっていうのもちょっと分かんないですけど、
まあ、そういう人はじゃあこの時期は辛いんだろうね、ちょっと僕分かんないですけど。
そうなんです。いや僕も例年その秋の花粉症ってあんま意識したことなかったんで、ちょっとやっぱあんまり外を出ないっていうことを続けてるとそういう状況もあり得るのかなみたいなことをちょっと思いましたね、う
ん、なるほどね。
ポンさんいかがですか1週間？
いやーなんかねこう仕事でねなんか出かけなくちゃいけないことになって、うん、まあ、電車に乗るわけなんですけど、
ありゃー、
これがねちょうど仕事がね、うん、6時半ぐらいに終わるわけ。
夕方の6時半。
そうそうそう、うん、6時半に終わるとねやっぱ東西線だったんですけど、
はい、
まあパンパンですか、パンパン
パンパンですわってやつですね。
いやまあ本当にさちょっとどんな顔して乗ればいいんだろうというか、まあまあさすがにあんまね喋る人とかはいないんですけど、
うん、
まあね確率は低いとはいえさ、やっぱなんかちょっとあれだよね、少しだけ緊張するよね、このなんていうか雰囲気というか。
そうね、そうね、そう
だから なるったけあの鬼みたいな顔してさ、うん、コミュニケーション取りませんみたいな顔をしてあの、うん、防護するんだけど、まあ、まるで意味がないからさ、
うんうん、
まあまあそう、そういう感じではいましたけどね。まあだけど、まあ、どなたも大体マスクはしてて、
うん、
まあでもね、なんかだからそういう意味では全く関係ないって人もいるんだろうね。なんかマスクはしてるけど普通に通勤をしていて、うんうんうん、まあニュースね、わーわーやってはいたり、あと経済が回らなくなるってのはあるかもしれないけど、仕事行くとかね、うん、会社はあんま変わらないって人は、うん、まあ電車なんか乗ると 結構いたのかななんてちょっと改めて思いましたけどね。
地下鉄って換気はちなみにどうなんです？なんか JR とかは目に見えて換気、ね、うん、してる感じはするけど、
ま、でも窓を開けての換気じゃなくても、うん、電車も映画館みたいに中の空気を出したりしてるんじゃないのかな。まあだとそうじゃなかったらね、ちょっとリスク上がっちゃうと思うんですけど。
そうですよね。
まあでもね、電車についての研究ってどれくらい進んでるのか、まああんまり変わらないなんてデータも前見ましたけどね、なかなか、うん、まあ難しいよね。なんかね、こう何が悪いっていう指さすみたいなこと自体がどうやら逆効果みたいな感じもしますけど、
本当このタイミングがいろいろとね変えるいいタイミングだったような気はするんですけどね。定時とかね、あの有給の消化とかね、なんかそういうところのもっとフレキシブルな感じにできるチャンスではあったと思うんですけど、この状態に慣れてしまうともうここからまたね変わることも難しいんだろうなとちょっと思いつつっていう感じ
は、ね、改めて3月の気持ちよ。3月の気持ち、
あーなるほどね、はいはいはい、これから
あの時のね抜き足差し足、あとそのなんだかわかんないみたいな、だって今もね分かっているかって言われたら、まあまあでもな、うん、ちょっとあんまりビビりすぎるのもどうかと思うけどな、
うん、
まあまあね、個人でできることとあと行政ができることとそういうのをね分けて、まあ、それぞれ対応していきたい、いってほしいもんですけどね。うお真面目、
ね、
はい、
ずっとこもり続けててもね、うん、こもり人に、はい、ということで、続いて番組の聞きどころ付け足しツッコミを添えていく番組の1週間でございます。まずは週の初めの雑談コーナー垂れ枕ということで、今回は選択的夫婦別姓の話、いぶりがっこの話、ブルキナファソの話などなどをお送りいたしました。続きまして、タネスケですね。今回は映画アンダードッグ外科などなど、あとはテレビでガンジーね、映画のガンジーとヨーロッパ企画の YouTube などなどを紹介をさせていただきました。続きまして、30分読書、あ、違う、週刊ドラマ語りですね、今回は姉ちゃんの恋人、この恋で温めますかなどなど恋愛ドラマについていろいろとお話しさせていただきました。続きましてメディア覗き、今回はポンさんが行ってきたオンラインイベント、デンマークのデジタルガバメントについて紹介していただきました。続きまして30分読書、今回はオレンジの方で3冊の漫画ですね、私のジャンルに神が合います、田島列島短編集ご挨拶、そしてバーオクトパスという3冊について紹介し、ポンさんにおすすめさせていただきました。あとはポンさん何でしたっけ、3分読書図書館の本
ん、あ、公共図書館がなくなるっていうことを、なんか書いてある本ですね、はい、うん、公共図書館が消滅する日、
はい、ありがとうございます。そちらを紹介していただきました。最後、調達のコーナーですね、今回は、まあ、路上のビッグイシューの、ね、話であるとか、あとはこれからの第3波に向けてみたいなところのいろいろと雑談もさせていただきましたが、
一週間振り返、はい、路上脱出生活 SOS ガイドの話ですね。
あ、そうですね、ビッグイシューが作っている本、あ、ビッグイシューとは別か、あれは別ですもんね、失礼しました。はい、そういった本の紹介をさせていただきましたが、1週間振り返ってポンさん、ツッコミどころ付け足し聞きどころなどいかがでしょうか。
まあ、まずは、なんか最近あのちょっと人とおしゃべりする機会があって、
はいはい、
なんか久々にこう人と会ってもすごく聞きとしたんですけど、
ふんふん、
なんか久々にこうおしゃべりをするとね、まあその人はそのめちゃくちゃ仲がいいっていう感じの人でもないのもあってね、なんかその、うんうん、その人と何の雑談しようかっていうんでさ、やっぱこの種枕をちょっと想像するわけじゃん、ああそういえばみたいな。
なるほどなるほど。
だけどね、ちょっとねダメよ、やっぱり
今回は無理じゃないですか。選択的夫婦別姓、いぶりがっこ、ブルキナファソですよ。もうどれを、
いやいや全然いけるんですけど、全然いけるんですけど、いけるんです、
うん、
なんかやっぱりあの仕事の話とかさ、
はいはいはいはい、
そのね、この コロナ禍と仕事の関係みたいなことをねつい聞いちゃうんだよね、これが。
なんというか、まあ一番自然というかね、共通話題で、 あっちもハテナマークって感じにはならなそうですね。
なんかだけどその人の核に触れてる感じがしなくて、ちょっと喋ってて自分で嫌になるよね。なんか
核に触れられるんですか、他の話題だと。
いやいやいや、わからないけど、なんかでもちょっと、うん、まあ別にそれはそれで意味があるんですけど、情報的には、うんうん、なんかいまいちこうシンクってない感じがなんかあって、
ああはははは、
無論いやその話はその話で面白いのよ。あのやっぱ各職種業種によって全然やっぱりこう意味が変わってくるから、その実態を知ることは面白いんだけど、うん、その人のなんか個人的感情になんか近づきたいなというかさ、だから全く関係ない話とかできるかなと思って、うんうんうん、一応いぶりがっこの話もしてみたんだけど、
あらおおおどんな、うん、どんな話も、はい、
いやいやいぶりがっこ美味しいですよねみたいな
本当に、うん、本当にそんな話できるんだ。
まあまあできますけど、まあ、ただやっぱそうなんかやっぱついついそのね、役割とか仕事の話をしちゃったというふうに思ったんで、まあ、雑談をねどういい感じに交えるかっていうのはちょっと課題だなと思いましたね。
本当に困った時のね種枕だと思ってもらえばいいんじゃないですかね。
いや別に そんな特殊技のためのものじゃないと思うんですけど、
だから特殊技が多いと思うけど、
ニュースにもう限定していないでもいいかなと僕はちょっと思ってますけどね。
うんうんうん、
はい、
コンさんの年次は。じゃあ僕の方ですね、週刊ドラマ語り、今回そうっすね、なんか僕一応ね、あの裏話するとこの前日にテーマを送ったんですよね、確かね、このテーマ、恋愛ドラマいかがですか、うん、みたいなテーマを送らせていただいたら、ポンさんが思ったよりものすごくこうリサーチをしてくれていて、意外と恋愛ドラマを見てることに気づいて、ちょっとびっくりしながら引いてました僕。ポンさん熱い語りしてるなっつって、そのぜひぜひあのポンさんが熱くなってる感じをぜひね聞いていただきたいなと思っております。
いや熱くっていうか、あの、
うん、
いやまあでもね、なんかちょっと喋った後で思ったんですけど、なんかこう、うん、いやつまりさ、あの言うと僕も完全なにわか恋愛ドラマ
いやプロってなんだよ、
にわかキュンキュンみたいなもんですから
プロキュンキュンってなんだよ。
いやでも大多数はプロキュンなのかなと私思っていたんですけど
プロキュンと訳してきたぞ。
プロキュンって今どうなんだろうっていうのがまず一個あるじゃん。もちろんその視聴率的にはなんだっけ、なんとかのヴィーナスとか、あとこの子やってますか、割と上位に来てるんですけど。
あ、そうなんですね。
ただまあそれはそれとしてですよ、なんか恋愛ドラマみんな見てるみたいな、ちょっとバブル期みたいなトークしちゃったなと思って、だからまあ僕はあのそういうふうな見方ができるよっていう、だから何恋愛ドラマ見れない人がどう見るかみたいな感じに話としてはなってたと思うんですけど、
うんうん、
なんかこうそもそも人気があるのかって言われたらそこら辺がよく分かんないよなって今ちょっとしゃべった後改めて思ったんだよね。
まあ今回扱ったきっかけは TBS、キュンキュンフェスというちょっと頭が狂ったんじゃないかっていう、あの
イベントが行われるってことで。そこまでないよひどいこと言う。いやでもさ、
ということで
結構このクールは恋愛ものも多いし、女性が主役のものも多くて、まあなんというかそういう意味ではまあなんか華やいだ感じもあるにはあるんだとは思うんですけど。
確かに視聴率的にはそうでもないです ね。相棒キリンが来る、7人の必勝、観察予想が大きけんなヴィーナスと。なんかそうか、そこまでではないんですね。
うん、
この声温めますかも 9.8% ぐらい、うんうん、
なんかまあね、その恋愛ドラマというものでなくても見てる人はいて、なんだろうね、なんかますますドラマって何なんだろうかって思ったけど、まあでも言ってたことは割と普通のことを言ってたと思うから、うん、俺ハマってる人はね、うん、あんなトークは全く意味ないと思うよ。
うんうんうん、分かる分かる。
誰が一番可愛いかとか、誰が一番イケてるかっていう風な話が基本ベースだと思いますけどね。
特定のシーンでキュンキュンしたよねみたいな話だと思いますよ。
そうそうそう、うん、
じゃあ誰のための回なんだってね、はい、まあいいや。じゃあ続いてポンさんいかがでしょうか、付け足し補足ツッコミなど
それ必ず3つ言うよね、うん、
いやポンさんもどれか悩ん
だら大変だな。種助でさ、はい、
うん、戻るんかい、
テレビね、最近ちょっと僕が思い出したかのようにして入れてるんですけど、なんかだんだん特番が増えてくなと思って、うん、年末だから、
うん、
まあね、いつもだったらさ、クールの間でこうちょっともうお休みもしなくちゃいけないっていうので特番が年末年始は増えるわけですけど、
うん、
今年はどうなっていくんだろうね。なんかね、
どういうことです
か、再放送とか増えるのかな。
あ、確かにね、生放送とかって言っても難しいのか、やろうと思っても、
まあ、できないことはないんだけど、うん、ほらね、ちょっと波も来て、どういう態度をテレビ局取ったらいいのか悩ましいなっていうところもあったりもするのかなと思うんですけどね。どうするんだろう、
そのこと、全部放送しないでニュースだけ流してくれればいいっていうのもありますけどね。
ほう、急に、うん、
いや僕本当に見るものが多すぎるんで困っちゃうんです
よ。そういう意味
でやられちゃうと、
はいはい、俺がオリンピックあったらいいなっていうやつと同じでしょ、全部見なくて済むっていうオリンピックと野球だけやってたら、
ね、うん、気楽なもんね。間接的にも求めてることはそういうことかもしれないですね。
なるほどね。
もっとそうだ
な。じゃあ、やったメディア覗きの話聞こうか。はい。
はい。なんか、まあ、イベント、トーク中にも話したんですけど、はい、なんか、その、国、それぞれね、いろいろと、台湾とかも含めて、工夫されていることとか画期的なこととか施策としてはあるんだけど、なんかそれが成り立つに至る選挙制度であるとか国のそれまでの歴史とかそういうことから含めて考えられると、よりその、まあ、日本なら日本だし他の国でも生かす可能性、それをどうやって成り立たせるかみたいなことも考えることにつながるかなと思うんで、そういうところから考えていきたいですね。なんか単にこれがこの部分はいいって言われても、うん、なんかスウェーデンでもデンマークでもそうだけど、光があれば闇があるっていう状態ではあるので、そこも含めて捉えたいなとは思いましたね、うん、
ちなみになんかデンマークではミンクがなんかコロナウイルスを媒介してしまうっていうんで全部殺しちゃったみたいなニュースがあったね。
かわいい小動物というかモフモフのやつですね。
そうそうそう、首相もちょっと泣いてたみたいな、なんか話でした
。うーん、媒介してるって証拠は出たんですか。
いやいや、そう、そういうことだと思うんですよ。ちなみにそのオレンジさんが今言ってくれたような、その各国の政治の仕組みとかさ、うん、そういうのってこう、うん、学校で勉強したんしてます？少しは。
勉強する余地って超中高ってあります
か？世界史とか地理とかそういうのあるじゃん。
世界史、まあ俺は世界史受講してないんで、地理と日本史だったんで、あれですけど、世界史を学んだからってこういうところが分かる。そのこそデンマークの特に近現代じゃないですか。の歴史みたいなものって、うん、世界史でも扱わないんじゃないですか。
まあ確かにちょっと複雑。大学ではやってません、そういう一般教養とかで。
いや全然全然大学でそんなのは実行してないっすね。僕はどっちかというと飽きない系小学部だったりするんで、
はい、ああそうなんだね、うん、いやなんかねこう最近ちらっと勉強すると面白いんですけど、そうかこういうのって教養の中に入ってないんだなっていうのはまあ思うから、うんうん、まあ、その辺なんかね、だからこう喋っててステロタイプな表現になんかついついなるところが自分で口はばったくてですね、なんかもっと確信捕まえてないからこういう言い方になっちゃうんだろうなみたいな、なんか聞いたような言葉を借りて喋ってるみたいな感じになってたんで、もうちょっと勉強してそういうの乗り越えたいなというふうにちょっと思いましたね。30分読書。
なんでポンさんが仕切るんだよ。こっちが進行してるんだよ。
まだごめんごめん、まだ話があるならごめんなさい、どうぞ。
違う進行、いやもうこれでもう次のところに行こうかなと思ったんですけど今入っちゃったから。30分読書でしょ。ね、そうですね、
そんな、はい
漫画の魅力みたいな、漫画ってやっぱり ビジュアル、あの今まで小説とか、あの、うん、エッセイじゃねえや、雑誌とかいろいろとそのテキストベースのものをメインでこのコーナーでは紹介してきたんですけど、やっぱり漫画の魅力ってそのビジュアル的に絵柄も含めて好きというか、単にストーリーとかセリフとかが好きとかっていうわけではなくって、全体であの楽しんでる傾向があったりするので、なかなか漫画の魅力をこういう音声の場で紹介するのって難しいなって、まあアフターシックスジャンクションとかでそういうことをやってたりするんだけど、なんかかなりテクニックがいるというか、いかにこう聞いてる人に想像させるかとか、まあ小説とかと同様のこう見方みたいな、読み方みたいなものをいかに提示するかっていうところで言うと、結構スキルが必要だなってまた改めてやってみて気づきましたかね。うん、
やっぱその作品をどういうふうに把握してるかっていう、その、まあ、読み手の認知みたいなのが見えるよね、なんか。まあだからこう言うとちょっと差別的かもしれませんけど、非常にこう男性的なロジカルな、これちょっと今時じゃないけど、なんかほら、うん、まあ仮にじゃあ俺だとしようか、俺はやっぱり理屈っぽいからさ、うん、そのどうしてもこうなんかこうどういうことが言いたいのかとか、どういう考えでみたいな話でこう筋とかを紹介しちゃうわけだけど、やっぱこう文章のそのままのこういう表現とか、例えば、漫画だったらこういうふうな色合いでとかさ、そのタッチだとかトーンだとかを、うんうん、まあ、言葉で表現することももちろんできるし、まあ、往々にしてね、ラジオとかで実は結構そういうことをやってる人って多くて、その辺
あそんなにいます？
いやいや、それだってそれ山里亮太さんだってラジオで伝わるようにさまざまな説明とかをね随所にこうつけたりとかしてます
よ。漫画の紹介とか知らせるんですか？
漫画の紹介に限らずね、例えばどっかのイベントやってたら誰が出てきたとか、どういう服でとか、うんうん、まあ、僕ら直接会ってないからあんまそういう洋服の話とかしないですけど、どんな人なのか、うんうん、どういうふうな風体なのかとかさ、眼鏡かけてるとか、
なんか具体的なビジュアルはすごく分かりやすいんですけど、例えばそれこそ写真を見て、うん、これはどういうデザインの、どういう形、どういう色のっていうのを説明しやすいんですけど、漫画ってなんかそれだけじゃないじゃないですか。筆の筆致とか、なんかそのどういうタッチで描いてるかっていうところも含めて漫画の世界を、だから、ある程度その写真とかを見てそのイメージを聞いてる方々と共有するのは可能なんだけど、漫画のタッチを多分共有するのって全く見えない状態だとね、不可能に近いんだと思うんですよね。そういう意味で、
まあ、例えなかなかそれをってのでもいっぱいあるんじゃないの？うん、もちろんできないって言っちゃったらそれできない。それはね、全てのものは完全一致はできない、
うん、だから難しさの話で言うと、うん、だいぶそういうものと違うものがあるかなっていう比較するとね。
まあまあ俺割と小説でも感じるけどね、うん、オレンジさんっぽい解
釈。小説はでもあれじゃないですか、表現としてテキストで書いてるものをそのまま喋るってことは、一応それは伝えることができるじゃないですか。それができないんですよね、漫画だとね。そこが結構自分で小説と漫画と連続でやってみても結構難しさみたいなことは感じたって感じですね。
うん、俺人柄がすごく分かったので、ぜひ今後も工夫していっていただきたいかなと思いますけどね。
誰だよ。はい、他ありますか？補足ツッコミ大丈夫ですか？
もう段取りの通りにありますから、はい、どうせいい
ですか？タネラジはポッドキャストやノートなどでほぼ毎日配信しております。音声で加えた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスで登録フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームより送っていただければと思います。それではタネラジ、今週の一曲ポンさんお願いします。
なんかもう古い曲しか選べなくなってきて、体が。
そういうのがあるんですか？
いやー、わかんないんですけど、もうインプットする能力がね、うん、なくなったのかもしれない。
あら、どういうことでしょう？
これだからいつか、いやー、どうなんだろうな、もう、いや、俺はそういう人間だ。
いや、でもよく聞きますよ、うん、上の年代になるとそういうものを新しく吸収するのができなくなるって、それが一応老化と言われるものなんだっていうのはよく聞きますよ。
そうだ、
伝説として
ね。だからまあ老化してるんですよ、私は。
うん、いや、それは誰しもそうですよ。で、最後は用事帰りするわけですよ。
ちょっと最後がよく分かんないですけど、まあでもなんかさ、新しいのなんか出したいなと思って、
ヒプノシスマイクの話かなんかします？はい、どうぞどうぞ。
カンって分かります？
分かります分かります。あの一応一発屋と言われていたけどそうじゃない人ですよね。大事マンブラザーズじゃない方ですよね。
まあ、大島ブラザーズバンドも頑張っていたみたいなんですけど、まあ、カンさんっていうのは愛は勝つっていうので割とこう、目立った人ではあるんですけど、まあ、この人
は僕もミスチルズの桜井さんがやってるあれで見たことありますよ。バンクバンドのライブかなんかで、はい、
そうそう、なんかまあね、あの実はアーティストとして、すごく、まあ、コンサートも含めてとっても面白い人で、うん、アルバムもなんか1枚通じて聞くとなんか変な人なんだけど、この変さがなんか恋の切なさにつながったりとかね、なんかそういう物語を思い浮かべる人 で、
ね、
でその人がまあなんか新しいアルバムを出すんですって、23歳っていうの、
あら、
うん、
あら、
で、まあ、その中にその最後の曲なのかな、入ってる曲でエキストラという曲があって、これ YouTube も出てたんで、うん、なんつうんですかね、すごい好きな人が出てくるんだけど、まあ、僕はあなたの人生の跳躍でもいいぐらいななんか感じのテンションで、なんかこう、うん、僕はこのなんていうんですかね、あんまりイケてない感じの人が出てくる曲っていうのが割と好きなんですけど、なかなかこういう感じって今時のミュージックに存在しない気がしてて、歌詞の世界として、うんうん、なんかそういう風な、まあそれは歌ってるカンさんのねイメージがあるからかもしれないですけど、なんかまあちょっとそういうふうなことを想像すると自分にしっくりくる曲なので、まあ、ちょっとこういう秋っぽい曲なんですけど、カンのエキストラをちょっと面白い曲かなと思って、ご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。種メガネ以上でございます。1週間ありがとうございました。以上で終わります。お相手はオレンジと、
はい、皆さん頑張っていきましょう。ポンでした。
タネラジ、また。
また。